毎度毎度
久しぶりです。私最近ちょっと悟りちょっとあるんですよね。こう祈りっていうかこう瞑想っていうんですか、これ家に今15分15分タイマーつけてやってるんです、頭で。4日ぐらい前にですね、こうずーっとやってたらですね、あ、悟ると思ったんですよ。いやいや、ほんま、はい、なんか感覚がね、これかなと思って、ね、悟るとこで15分でピピピピって鳴ってたんですよ、今。悟れなかったんですよ。あれ、あのままずーっと言ってたら、自分が悟る、あ、この感覚やなと思って、そこに入って しまうことってあるんでしょうか。
ありますよ。惜しいことをされて。
やっぱあります？
ありますね。
この感覚っていうのは。あ、止めたんですよ。で、結局、しなかったんですよ。悟った時ってどういいなんですか？ただ生きたまま悟ってしまうわけですか？
悟りは無限の段階があるんでね。
第一段階ですか？それが、僕の。悟りは。
本当の悟り、神様と一体いかんでしょ？ね、はい。神様が宇宙全体にね、いろんな段階があるでしょ？はい。その神様と一体感が浅い、ね、感覚か深い感覚までね、無限にあるんでね、はいはい、だからそのいろんな形じゃないね、条件じゃないんですね。無条件でふっと何か感じるのがね、うん、神様と一体感が出てくるのね。それも無限の段階ありますよね。残念でしたね。もうちょっと伸ばしたらよかったのに。
でもあと5分あったら悟ってた。
そうですね。今度名前は悟るじゃん。悟っているって言って
た。それ悟った時には、どこ意識次元みたいなのがポンと上がるわけですか？感覚的に。今までの自分とはちゃうわけです
か、ね、意識が自由になるんですね。
ポンと。その実感できるわけですね、そういう感覚になる。それがもう連続してずっといけば、一切不安な状態ってなくなっていくわけですか。
ねえ、不安は増えるんですよ。神様は絶対ね、その心配したりしないでしょ。ね、もう喜びいっぱいですよね、はい、だから悟りっていうのはもう喜びばっかりですね。もう心配事や悩みはね、
なくなっていく
全然ないです、う
んうん、おじさんはないんですか、
ね、ないですね。
不安も、
不安は陽気で。
僕の場合はやっぱりね、もう不安がいっぱいあるんですね、日常生活で。昨日もお金のこととかね、人間関係の
モテるんですね、モテるんですね。
不安、不安、不安、恐れ、不安、恐れ、おののきっていうのがいっぱいあるんですよね。それがこう一個一個こう悟り的ながらだんだん薄れていくってことですか。それが徐々に、はい、一気になくなりますの。
一気になくなる時もあるよね。そうですね、光をパッと掴んだらね、はい、光感じた闇ってスッと消えるでしょ、はい、瞬間にね、はい、そんな感じですよね。
一気になくなるわけですか。
一気になくなる時もあるんです、徐々にもあるんですけど。
はあ、それね、その瞑想っていうか、それで僕ちょっと掴みかけたじゃないですか。で、そのプラス、それと、実践ってあるじゃないですか、日常生活の実践で、要するに今僕は仕事を通して自分を磨くっていうのは思ってるんですけど、それのバランスっていうのは、ほんなら、この祈りばっかりで 100% いっても、ほんなら日常生活をこなしていけるわけですか。はい、こっち、
そうです。いや、さっきに心掴むでしょ、
はい、
それが時間の経過とともに現実化するんです。
はい、
だまず掴んだものが現実化していく、後からね。
あ、後からついてるんですか、はい、
現実化。だから先に掴んだら勝ちなんです。
あ、やっぱり意識次元を高めるというか、悟りの、要するに祈りが1番で、ね、はい、2番目が実践ということですか。
あともほっといても自然現実化する。
そうなんか分かってきました。
うん、今までは悟ったんですね。
悟りつつあります。
また教えてください。
はい、僕が質問してたらまた怒られます。
はい。友達が悩んでて、 台風で土砂降りの高速を走っていたらワイパーに鳥が来て挟まったまま死んでたんですよ。それで、うん、もうこれがどういう意味だろう、車に乗ってはいけないんだろうかって、おじさんに聞いてくださいってかなり落ち込んでるん
か、もうプラスにね思い返すのがいいですね。
どんな意味とか
両方にプラスですよ。鳥もね、うん、服を集まることによってね、すくい捉えていく。
そうなんですか。別に悪いことじゃない、
マイナスに見ただけ損するんですね。
あ、
もうプラスに見るんだったらいろんな見方たくさん出てきますよね、
はい、悩まなくてもいい、
損するでしょ、悩んだ
わかりました。
プラスの解釈いっぱいあるし、教えてあげてくださいね。
例えばどのような
そうね、
自分の車のワイパーに鳥が挟まって死んでいると、うん、
もし自分がね、車がどっかへドーンと当たって挟まれてどうします？ね、大変でしょ。その身代わりに鳥がね、神様が鳥の姿に変身してね、身代わりにそれを消して助けてくださったと思ったらね、
わかりました、
うん、ものすごい得したじゃないですか、ラッキーラッキーって。
ありがとうございます。
100ぐらい教えてあげてくださいね。考えてください。はい。うん、
どうも。私は最近結婚して、結婚した相手の方が台湾の人で、そこの家に入ったんですけど、結構、トラブル、そのお母さんとの喧嘩が絶えなくて、ずっと我慢してたんですけど、こう自分でも感情もコントロールできなくて、こう家を飛び出したんですけど、子供を置いてきたと、うん、子供を一度に行ったんですけど、どうさせてもらえなくて。どうするかわからないです、で何のためにどこに行ったかもよくわからないです。なんか私は多分いなくてもその辺が生きていると思うし、何で説明するかわからないんですけど、どうするかわからない。このまま家を出て痛いんですけど、子供が気になるし、この先何をどうしたらいいか教えていただきたいん
ですね。もういろんな勉強があるのよね。でも根本のね、一番大事なことっていうのはね、神様がね、自分に対して何を与えてくださってるかっていう気づくことをね、本当はもう無限に足もいっぱいね、プレゼントし続けてくれてるのね。それをみんな受けるの本当は忘れてるよね。無限の無限の輝きやりたいというね、最高のものを与え続けて受けてくれるのかみたいなのは待ってるのね。ところがみんなもう古いものばっかり追いかけてね、ね、小物ちょっといいもんかなっていうのを掴んで話そうとしないよね。で本当はもう過去の全てね、話せた方がいいよね。心から話した方が新しいものはいつでも受けられるね。だから過去の全て、まあ、一つね、それぞれに体験としてね、役には立つんですけどね。でもね、マイナスの多いつまらんものね、掴んでたら勉強もあまり進まないね。本当の勉強プラスを発見する勉強よね。幸せいっぱい掴む勉強なんね。幸せの少ないところで、ね、幸せを探し回ってね、それを掴むのも、まあ、一つの勉強だけど、ちょうどゴミの山でね、一個のダイヤモンドを探すのと同じね、古いもんっていうのはもうゴミみたいなもんよね。そこで一個のね、ダイヤモンドを探そうっていうのも大変な努力もね、そこから終えられていいかもしれないけどね。でも神様はね、ダイヤモンドばっかしっていうのはね、無限の輝きいっぱいのものを与え続けてるのね。で、そこから受ける方がいいのね、本当はね、プラスの勉強という意味ではね。だから過去のことはもう全部忘れてね、今神様から与えてもらってるね、無限の無限のプラスいっぱい受けようという気持ちになったらね、 そしたらもう全て解決していくけどね。だから感謝の心っていうのは、ね、いつも新たに受ける心ね、ありがとうございますってね、神様の最高のね、バラシープレゼントを受け続けることよね。そうするともう過去はもう掴む必要ないのね。過去のどんな姿もね、幸せを継続をなったら言うだけなの。ね、だからこれからも幸せ一体受け続けたらいいでしょ。例えて言うとね、そのテレビ番組あるでしょ。神様は無限の無限のチャンネルの、ね、テレビ番組を与えてくるのね。どれを見てもいいっていうふうに自由にさせてくれるよ。で、低い番組は毎朝いっぱいなんでね。で、その一つの番組はね、見てるとするでしょ。で、そのマイナスから逃げようとしたらね、自分がその弱いんかね、卑怯なんか悪いんかってなるでしょ。そうじゃないよね。神様はいい番組いっぱい与えてるじゃない。一つマイナスは見てもいいけどね、すごいいい番組の方に戻ってほしいっていうのがね、神様の願いですよ。だからその一つの番組から逃げるのはね、逃げてるんじゃないよね。新しいプラスのいい番組へ心向ける方が大事なんでしょ。だから自分が幸せになれるんだったら、プラスの多い方へ向けた方がいいね、心をね。それは勇気いるでしょ。ね、逃げじゃないよね。前へ進んでることだから、ね、プラスへプラスへ進めば、ね。神様の願いと一致してね、応援もいっぱい受けて、早くね、幸せいっぱいしてもらうでしょ。ただね、その番組の中にね、いろんな配役がね、いろんな姿で演技するわけでしょ。高い番組ほどね、いい姿で演技してくれるね、同じ一人の人でもね。で、自分も本当は無限のチャンネルにね、出演して、いろんな演技をしてるね、番組ごとに必要な演技をするわけね。で、どの番組見てほしい？いい番組見てほしいでしょ？低い番組見てほしくないね。
いい番組というのは、自分が幸せと思える
ってこと？そうよ。ね。うん。幸せな演技の方がいいじゃない？ね。だから自分がその心をプラスに向けていったら、ね。また幸せな番組を見ていけるよね。だからもう過去には執着せんでいいよ。ね。今、新たにという気持ちでね。気持ちを明るくしていったら、周りの全て変化するね、いいようにいいようにね、パーツ変化するから大丈夫よと言ったらね、
はい、
はい、
どこへも友達のことですか。14歳で芸能人になって、でもその子がなりたくって、オーディション受けてきて、やっと掴んだされチャンスなんですが、なったんですが、仕事っていうか学校に行くのも嫌になり、そうしてるうちに仕事もやっぱ学校行かないと困るからって言われるようになったかで、仕事も嫌になってきたかで、辞めて水商売のホステスを14歳けどしたいと言ってて、親がこう心配で止めてたんやけど、これは言っても聞かへんかなって感じで、もう見守るしかないのでしょうかっていうことで、なんかアドバイスとかありますから。
ね、人気商売って怖いね。あるんでそうよね、人のもいっぱい背負うからよね。
人気商売、
うん、人気が出てきたらね、スターなんて本当は大変な仕事なんよね、うん、いろんな人の思いをかぶると、その思いに負ける可能性もあるのね。だから軽く感謝の心を生きてたらね、人の思い全部消し切って、ね、自分の素晴らしさを発揮するだけでいいよね。ところがね、心がしっかりまだできてない時にね、スターになったらあかんのね。
ていうか、まだその人気までは行ってない。
行ってないの、途中なのね。
まだ学校の方がメインやけど、学校にまず行かなくなって。
それ思いに負けるとね、やる気がなくなるんでしょ。
はホステスをやりたいと。
ホステスを
かなりそういう風な感じではもう大人、今の子は大人な感じで見たら14歳って分かれへんみたいな感じだったのかな。芸能界っていうのはその子が初めてこう前向きにこうなんかやろうとした感じのことに見えたから、多分親たちも応援してたんだと思うんですけど、どうしようかなみたいな、なんか助言とかした方がいいのか、もうただ見守った方がいいのかとか、どうでしょう。
まあ人の自由意志は縛れないよね。親でも子供の自由意志はね、絶対縛れないよね。ただね、助言を願ったら助言はできるけども、それよりもね、やっぱり、感謝して、ね、光をどんどん与えてあげる方がいいんだよね。光を与えるって、光をね、引き出してあげる方がいいんだよ。光の心を引き出してあげたら、もう負けなくなるよね。
それはどうやって？
ありがとうございますってね、子供に対して拝み続けたりね。
心で祈る。
そうすると中から神様が現れて怒り加えるところに変えてくれたら、思いがずっと消えていくよね。そうすると自分をしっかり見つめる心になってね。
水商売のホステスを選んだことを感謝するとかではなく、応援するでもなく
ね。え、別に水商売のホステスは悪いんじゃないけどね、あのためになるのに。
そう、お金儲け、
そんなんだつまらんよ。それじゃ損するよ後でね。
今楽しいって見えてると思うんですよ、14歳だから。そういう世界にこう
行ってばっかり、ね、本当にね、人を幸せにするためにって言うんだったら分かるけどね、お金儲けのためにとかね、お金儲けてね、その贅沢に飾ってできるからって言うんだったらね、それ間違った言い方になるのね。あとでまたしんどい目するんじゃ、後悔するのね。だから人にね、幸せを与える生き方をしっかり選ばないとね、その方が自分は早く幸せになれるのね。
もし助言するとしたら、そういうような感じで
自分で考えないとね、しっかりと
ね、
何が一番必要な生き方かってね。
そうですね。あとはもう感謝して祈りを、
ね、周りの人がね、しっかりね、拝んであげることね、ありがとうございますってね、
はい、
そうするとそれが一番の力になると思うね。
わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
私は去年おじさんに出会いまして、1年と1つになるんですけども、それから毎日のように稽古をさせていただいて、本当に聞いて言うといつも心が穏やかで、素晴らしいお話にすごく感動して嬉しいんですけども、ただ毎日がありがとうございますと気がついたら、歩きながらとか電車に乗りながらとか、それから掃除をしながらとか、気がついたら家にはなってるんですけども、なんかやっぱり過去を掴んでるというのが掴みが離せない、ありがとうございますと唱えながら、なんかこう心が晴れないのはどういうわけかなと。
ね、感謝の練習を始めてもね、まだ本当の感謝にはなりにくいよね。それはもう過去にずっとね、思い通りに行きたいっていうね、この惰性が残ってるでしょ、ね、本当に思い通りに行きたいっていうね、生き方を捨ててね、感謝一筋にっていう生き方に本当に切り替わった時はね、楽になるのね。なぜかっていうとね、思い通りにっていうと、人の自由意志で思い通りっていうとね、神様は人の自由を絶対縛らないからね、神様が引っ込んでしまうのでね、奥へね、邪魔しないのね。もし出てきたら思い通りにならんからね、邪魔されたことになるじゃん。だから思い通りに行きたいという願いが前面に出て、強くそういうふうに出てくるときはもう神様から引っ込んでしまう奥へね。そうすると神様の助けがなくなって、感謝が浅くなるね。でも同じありがとうに唱えてるようでもね、そうすると神様を感じ取れないでしょ。だから何か心がね、すっきりしないのね。でも思い通りにっていう気持ちをもう本当に捨てようとした時にね、初めて純粋な感謝一つの心になるでしょ。その時は神様喜んで飛び出してくるわね。
で、あの思いが浮かび上がってきた時にありがとうございますと唱えてるんですけども、
だからその思いが出てきた時にね、自分がどっちを選ぶかよね、思いを消してほしいって言われたか、思いを実現したい方に立つかなのね、消してほしいっていう風に立った方がいいね、思いの全てを消してもらうっていうね立場に立つと感謝一筋の心よね。そうすると神さんが助太刀に入って思いを消してくれたらすっきりした心になってくるよね。
まあ、何かことがありました時に、例えばまあ主人のこととか、ちょっと場所のことであったことで祈らせていただいた時に、本当に神様の思いっていうのが伝わってくるんです。相手が変わってきたりとか、そういう神様のなんていう実感みたいなものは持てているように自分にはなってきてるんですけども、そうするとすごく嬉しいんです。
ただね、この世の、ね、生活の中でね、何か例えば良くなりたいと思うんでしょ、それがね、それがやっぱり自分の思いの、ね、思いの自分の願いになってしまうのね。ここがちょっとね大事なとこなんだけど、この世を良くしたいという願いの方はね、これ思いの心だよね、この世の姿をね良くしたいというのはね、病気でも治りたいとかね、お金でも儲かった方がいいとかね、人間関係良くなりたいとか、もう全部自分の思いの願いの方なのね。これは感謝一筋の心とちょっと違うね、正反対になるから、だから自分の願いを前面に出した時はそういうふうに願ってしまうね。もうそれもスカッと捨てた方がいいよね、まずね。
でね、先生のテープを聞かせていただいているときはすごくね、頭の中では理解できるんです。この世の中の全ては神様があるの、全て私たちは手のひらの中にいてて、悪も善もマイナスのことがあるから私たちはそれを感じさせていただけるし、マイナスものすごい素晴らしいんやなって、それがあるからやっぱりこうプラスに向いたときはものすごく感動がしますよね。
でもそれはね、低い番組掴んだ状態でしょ、まだね。これまだ感謝一筋の神様に心を受けるというのと違うのね。神様は無限の無限のプラスを与え続けるでしょ。それを受けるのが感謝一筋ね。だから無限の無限のプラスばっかしという生き方をね、もう徹底するのがいいのね。そうすると神様が喜んで飛び出せるのね。飛び出してきたときに届けられるのね。でも低い番組掴んでね、だマイナスプラスを思い返すのはさ、ね、いいことなんだけど、まだまだ小さいつまらない生き方だね。だから過去の全てね、本当過去の全てね、全部心から話して、小さいプラスも全部話してしまって、そして無限の無限のプラスを受けようというのがいいのね。そうするとスカッとしてくるね、一瞬にスカッとするのよ。神様がスッと助けに入った時はスカッと一点に変わるの。そこから神さんがね、出てこれないのよね、やっぱりね、人が思いを出すと、願いを出すとね、邪魔したくないっていうのがあってね。だから神様を受け入れるっていうのは無限の無限のプラスだけを受け入れるっていうことだよね。だからもうつまらん願いも思いもいらないよね。もう神様だけを受け入れたいっていう気持ちになった時がね、本当の助けがすぐされるから、そうすると思いも全部消してね、本当に青空に太陽の心にスカッと変えてくれるよね。その時に本当の感謝が湧き上がる、喜び湧き上がるよね。これで現実もプラスばっかりに変化するね、奇跡いっぱい起こるんだけど、そこまで本当に徹底できたら本物になるのね。その切り替えをね、切り替えの練習なんだけど、もう徹底するのがいいよね、感謝行っていうのはね。そうした効果がすぐにパッと出てくる。だから現実をまず掴まない方がいいよね。ね、現実のすべてね、全部神様にお返しして、ね、消してもらうぐらいの気持ちになった方がいいね。それで新しいね、いいものと全部置き換えてもらうっていうね。はい。
すみません、今の話とちょっとこうダブルかなと思うんですけど、その娘が去年の12月に亡くなったということで、その闘病1年で亡くなった、その1年間の中でいろんな思いをしたんですね。で、今その子供を亡くした親の会とかそういう会の集いがあって、それにぼちぼちと参加するようになってきたんですけど、やっぱり経験したからこそ思う
あの患者側の思いで、その今の現在の日本の医療体制っていうもののギャップっていうのがやっぱりかなりで、それはやっぱり声を出すことによってあのお医者さんたちにも伝わり、でお医者さんたちもまたそれを考えるっていう中で、あの建設的にあの良い方向に、まあ、なっていきつつある段階、それでもまだまだギャップは激しいすごくあるっていうところにいると思うんですね。だからやっぱりその私はそういう体験をしたという中であの思いがあるんですね。でそれを伝えるっていうことはあの前向きなことになるんではないかと思って、この会に関わっていこうかなとあの思ってきているところなんですけど、その思いっていうのはおじさんの言ってる思いを持たないっていうところで言うと、その私の思いは思いだから思っちゃいけないのかなって思ったりするんですね。それでどういうふうに捉えたらいいのかなって思った時に、その私がその自分の側を出しての思いではなくて、より良くなっていただきたい、その原点は ありがとうございます、その感謝の思い、お医者さんに対してもあのもっとこうしてほしいっていう、そういうこうしてほしいっていう要求ではなくて、あのお医者さんにも本当にありがとうございます、で関わってくださったみんなにもありがとうございます、そのありがとうございますの中からさらに良くっていう、良くなってほしいっていうその思いであれば、それはその感謝のところから出てくる思いであって、それはいいのかなと思う。だからそれは思いではなくて、自分の中の、原点をありがとうございますっていうところに見定めていれば間違わないかなと思ったりするんですけど、どうなんでしょう
か。うん、ね、あの現実のマイナスはね、言葉にしない方がいいよね。ご過去のことも今のことも ね、理想の現実化というのね、神様の最高理想を現実化するのは神様の、ね、最高理想だけを言葉にした方がいいね。それも感謝一つ言ってね、神様の、ね、理想だけを言葉にし続けたら、ね、神様が応援に、ね、ついてくれるでしょ。それが自然に形に出て現実化するのがいいのね。その自然な過程で何してもいいのよね。神様が中から力添えさせてくださることだから、ね、それは理想の現実化の働きでね、自然に出てくるものでね、それはもう自由自在にされたいよね。ただ過去のことをね、言葉にする場合にね、マイナスの言葉使わない方がいいね。
じゃあ動く中でそのマイナスの言葉は一切使わずに、
使わない方がいいね、
あの前向きな言葉、プラスの言葉を使う中に、それが自然の流れとして神の働きも、はい、受けられるっていう、
ね、そしたらもう大丈夫ね、いつも神様と一緒に歩めるから、ね、はい、
すいません、
はい、
今のでマイナスのを言葉にしないっていうのが、あのさっきの鳥の話ですけど、ワイパーに挟まったという、それをいいように捉えるのに、自分が車通りに挟まったらどうだったっていう、それは大きなマイナスを言葉に出して、そしてこう上げてるのではない
んですか。プラスに変えてるでしょ。
あ、いいんですか、そういう風に出すならいいんですか。
本当はもっともっと大きいプラスのこといっぱいあるわけでしょ。
その例というか引き合いに出すのに、
大難をね、小難に変えてもらったって言ったらね、プラスになるでしょ。
はい、そういう場合の例えの大難は、
うんうんうん、そうね、
しかも
それ以上にね、無限のプラスがいっぱいのがいいじゃない。本当は現実を愛しなかった方がいいんでしょ。現実のね、過去の姿をね、もうね、相手にせずに、あ、みんな消してもらったっていうぐらいの気持ちでね、過去のマイナスを全部総ざらい消してもらったっていうぐらいに思ってね、今は無限の無限のプラスがいっぱいっていうふうにね、受けた方がいいよね。そしたら砦が挟まったなんて思わないよね。神様が飛び込んできたって言わないで。
それが死んじゃったと思わないで、神様が天国に行ったとか思うんですか。
そんな天国もないよね。神様が今ここにっていうぐらいがいいよね。
死体を見てっていう。
死体が見えない。
死体が見えない。どうするんですか。
光抱えた鳥だけがいてるって感じで。
どうなんですか、そのものを見ても。
生き返るかもしれない。本当にね、鳥がぶつかって死ぬとは限らないよね。うん、神様がぶつかってきたって思ってたら、
現実に言えば死んじゃってて、もう
何
て言っていいか分からなくなる。
知り合う、フェニックスみたいに蘇るかもしれない。ただあのマイナスのことはさっき使ってるんじゃない、ね、その言葉をね、大きいマイナスを小さく見た方がいいんじゃない。
使ってしまう時には、
そのマイナスの言葉をね、さらに小さい言葉に変えていくね、マイナスの小さいようにね、で最後は大きいプラスの言葉を使う方がいいね。段階があるでしょ。それも100ぐらい教えてあげてもらうんだよね。
あ、なんか分かったような分からないです、ね。はい、ありがとうございます。
はい、
私は子供の頃から自分がなんでこのように生まれてきたんだろうかという役目をずっと子供心に感じながら生きてきました。ですがこの現実の世界がどうも私がぴったりこなくて、何かとその不平不満って言うとおかしいんですけど、チャレンジ精神はあるんだけどやってやろうっていう、でもほんまにそれをやり遂げても満足しない、ただみんなが喜んだりそういう奉仕みたいなことすると自分はすごく楽しいんです。でも現実に働いてそのご飯家族や面倒見てとか、あんまりそういうことに対してはもう喜びとか充実感というのを感じないんですよね。私はこれおかしいのかなと思って、これはやっぱりよくありすぎるから、やっぱり神様にありがとうございますって感謝しないから会社の心が足りないからそんな風に思うのかなと思って、今の私53歳になっているので今何も分からなくて悩んでるんですけど、今日よろしくお願いしていただきたいと思います。
若いですよまだ。そう、ね、人生の目的って一番大事でしょ、ね、本当の人生の目的とは何かというのはね、もうみんなのね最大の命題よね。神様が与えられたね、一番大きい問題ね。これ、神様の心を使わないとわからないけどね。神様がね、人をこの世に生み出した目的があるでしょ。神様に大きい本当の目的があるんだよね。その神様の目的と一致すれば、ね、すっきりするのね。で神様はね、何のためにこの世に人を生み出してるかでしょ。一番根本からね、神様の計画を見直さないといけないよね。
その見直すためのアドバイスっていうのはやっぱり ありがとうございますを何回も何回もお唱えすればやっぱり生徒はいてきます、
ね、ありがとうございますはね、究極の神様の名前だからね、ありがとうございます唱え続けたらね、必ず神様が助けが入ってくるね。でその神様の心を感じ取れるように変えてくれるのね。そしたら神様の心が分かれば目的も何もかすっきりして分かっていくんでしょ。そうすると傷つきが増えて心が納得してね、目的もしっかりしてね、で自分に与えられたいろんなね役割も果たせるっていうふうになっていくんだよね。本当の人生目的って私も中学の時から悩んだよね。何のために生きるのかってね、もう死ぬ思いして悩んだよね。
ね、あ
とデータ
の悩みなんですけどね、他の人から見るとね。
でもね、本当に悩み出したらね、これも答えが分からなかったら、ね、いつ死んでも同じことになってしまうよ、ね、
結局迷いで結局過去を振り返ってみたら何をしたんだろうかと、何一つ自分には納得してないなっていう、その切な は満足しても、果たして振り返ってみてじゃあ私何したんだろうかと、何の役とかの何の役に立ったんだろう、ただ自分の顔を出すだけじゃないかとか、でも私が追うためにやっぱり子供も一人前に成長した、じゃあ私はこういう役目、一つの役目はあったのかなとか、そういう点でしかないから、皆さんはやっぱりこうご本書かれたり書けたみたいにね、こうで有名な方いっぱいいらっしゃいますでしょ。そういう方と比べて私は凡人だから、よくもうよくにも凡人だから、やっぱりそれはそれも仕方がないのかなっていう、そういう希望をしているんですよね。で私今教えていただいているある方に医学を通じますとね、自分の心を最初から離して心を自由にさせるっていう訓練をさせていただいているんですよね。それによってある程度執着っていうものはそうですよね、まあ、かなりちょっとだけはあれできるように、まあ、変わったとおっしゃってくださるから、おそらくこっちはできるようになったんだと思うんですが、 でもやはりこのありがとうおじさんの御本を読ませていただいたときに、その輪廻の世界なんていうのは本当のまだまだ下の方だっていうのだけ、それだけが頭に入って、何が言うのかなと思って、いや一度ぜひお伺いしなくちゃと思って、今日はすごいお話聞けるし、いろんな方とお会いできるだろうなと思って楽しみに思ってたんですね。すいません、
はい、そう、人生の目的もね、段階があるのね。最初はね、ね、低い段階で満足するでしょうね。だから思いをね、生きてるっていう時はね、思い通りになるのがやっぱりね、願いだよね、
はい、
それで満足できるのね。でもだんだんとね、それで満足できない自分に、ね、なってきたということは成長してるのね。で小さい、ね、人生の目的では納得できなくなるね、満足できなくなるでしょ、
はいはい、
でだんだんと本物へ近づいていくのね。だから人生の目的について悩む方がいいのよね。
そうですか。でもそうすると現実社会ではね、ぶつかっちゃうんですよね。私はやっぱり全体のものを見て、こういうふうにしたら前向きに持っていけるよ、よくなるよって言うと、それをこう足引っ張るって言うとおかしいですけど、前の着脱ができないんだけど、まあ、それを面倒くさいとか、まあ、そこまで同調してくださらない方の方がやっぱり多いんですよね、現実世界が。でやっぱりそこでやっぱり葛藤すると、いや私ってちょっと走りすぎかしらとか、
うんうん、
まあ、しょうが
ないとか。いやそれもいいのよね、はい、それも途中の過程のね、いろんな勉強になってるよね。だから本当のね、正しい目的にね、どんどん近づけばね、全体が調和していくの、ね、本物になればなるほどね。
私、すみません、私の思いっていうのは間違ってはないわけなんです、方向として、
うん、どんどん本物に近づけてもらってる過程ね、今ね、
はい
はい、だから今の状態でね、はい、いいんじゃないよね。まだまだ
もっとも
っとすっきりしたね、目的が出てきて、ね、はい、気持ちも納得してくると思うね。あの、ありがとうございます、唱えてるうちにね、だんだんと自然にそう変えてくれるけど、
ありがとうございます、また来ちゃうのあり
がとうございます。それでですね、これ生きる目的っていうのはやっぱり本物の自分に気づくっていうところと思うんですね、究極のところ。でそこでですね、僕はやっぱり自分の使命というのがまだわからないんですけども、それは今僕はあの瞑想をやって、その悟りそうやっていうところまで行ってですね、行った時に初めて自分がこの命何のために使うかという、こう使命が見えてくるわけです。
はい、そうです。
まだまだ僕は見えてないんですけども、そこに到達することによって、ただ単に本物の自分に気づくというのが生きる目的で持ってきて、感謝するために生まれてくるだけではなく、プラスそこで使命というのが、あの神から与えられる使命というのが出てくるわけです。
出てきますよ。はい、ね、早く気づいたらね、生きがいが湧き上がる、うん、
だから迷うんですね、僕今使命が見えてないから。見えた時にはそれは本物で、またそれ次元が、要するに意識次元が高くなっていくと、その使命もその意識次元に応じてまた変わっていくわけ
です。どんどん変化します、
どんどん変化する、
はい、
その一つやなしに、
そうです、次から次、うん、でも最後は自由自在になる、ね、一瞬にね、変化するかもしれないね。今ね、一つのことするでしょ、で次の瞬間別なね、正反対のことするかもしれないね。それが自由自在に全体にとって必要なことを、一番必要なことをさせてもらう自分に変わるのね。最後は神様の心に一致するだけね。
それはやっぱり具体的にやはりこのあれですか、そのおじさんのテープを聞くとか本読むとか瞑想っていうか、こういうお祈りするとか、大体その3パターンですか。
一番いいのはありがとうございますってね、神様を呼び続けること、
呼び続
け
声出して、
うん、私のテーマ聞いたら出したことない、
あ、だから自分の中で、ほんなら
神様呼ぶのがいいね、ありがとうございます、
心の中で
呼び続けることね、
心の中で、
はい、ありがとうございます、神様呼び続けて、神様に自分を任せしてることだから、うん、過去の古いのを全部消してくれてね、新しいものを置き換えてくるね。
時間的にお祈りの時間だったらこう24時間あるじゃないですか、1日の、まだ睡眠やで、あとほんなら思考停止の時間としてずっとありがとうございますって言ってた
よ。そう、ずっとね、24時間、さらにプラスアルファ、アルファの無限時間、
瞑想時間15分とかそんなになしに、
うん、もうずっとね、うん、一番いいのが神様と一緒にね、ありがとうございますってお願いさせていただいてるっていうのがいい、
ね、そのシチュエーションは別にいらんわけですから、その暗いところでこう座ってこうやるとか、
そういうのあまりね、電車
の中に乗せてやっててもいいわけです
ね、うん、もういつも神様と一緒にっていうのがいい。 ね、一番楽なのね。
はい。あの一人一人、私たち一人一人も神様が変化させるでいいんですか。
本当はもう宇宙のすべてね、神様の表現でしょ。神様が変身して現れてるね。これ無限の無限のチャンネル、すべてが神様の表現ね。ただ一番上のね、番組が無限無限に輝いてて、ね、それはもう一瞬、まあ、新たに出てきた姿ね。それが時間の経過とともに番組が下がっていくのね。古くなるほどプラスが減っていくのね。で、長い時間経つほど地獄絵図になるの。ね、古いのですね。
だから過去はつかまない。
うん、だから古いのを追いかけない方がいいね。新しいのを受け続けたらいつも宇宙大のね、花火が打ち上がってるのね。それを見る方がいいよね。新しいもんって受ける方がね、プラスばっかりになるね。それが感謝業の練習になっているよね。
いつも神様と一緒に対する気持ちにですね、まあ、発言とか行動をしますように、私はいいと思ったことをしますよね。まあ、人に対して言ったりとか、まあ、子供とかですね。それに対して、すごく反発をくれたりとか、反感をくれたりとか、私に対して、そう、いろんなことを、まあ、言っていただいて教えてもらうと。それはわかる。あ、先に言ってくれてるんだなと。これは私が、あ、この頃に私の姿を見せてもらっていいなと。あ、これは良くないと思ってやるんだけども、なんか私の気持ちがそぐわへん、やっぱりこれは私の気持ちとはそぐわへんなと、プラスにプラス考えたりしてもそぐわへんなと思うことは、やっぱりそれは間違ってるっていうふうに考えています。
ね、あの最初にこの現実を先につかみすぎてる ね、 ね、最高表現と比べると現実はもうね、ゼロかマイナスに近いものになってしまうね。で、その現実図鑑で言葉にするとマイナス言葉が出てくるね、たくさんね。だから神様を相手にするっていう時はね、無限の無限のプラスの言葉だけ。ね。だからみんな無限無限にしゃーっていっぱいって言わないとね。みんな無限無限素晴らしいって言うのがいいね。現実を言葉にするんじゃなしに、もう最初にね、最高の褒め言葉を使い続けるのね。するとそれが現実化してくるとね、自分がすっきりした心で納得できるね。だから先に無限の無限のプラスの言葉を使うというのが大事ね。そうするとここの照準が神様向くから、あとそこから現実化してくる姿を受けたら納得できる。
私はこのままでいてくれるだけで嬉しいと感謝し、この人にご紹介しようと思う気持ちでよろしいか。
うん、でもそれ現実の姿を見るだけだったらまだつまらん見方じゃない。無限無限に抱えてるって見ないもんね、まだね。本当は無限に抱えてる姿が見えたら自分が納得できるんだよね。もうまぶしいっていうぐらいね、無限に抱えてるっていうふうにみんな無限の幸せいっぱいっていうふうに感じられた自分は幸せになるね。それまずね、感じるためにはプラスの言葉をしっかり使わないと、ね、照準を神様に合わせないといけない。例えば太陽を見るとするでしょ。太陽を見るときはね、無限に輝いてるって見るでしょ、ね、でも太陽にね、まっすぐね、目を向けてるときはそう言えるけど、ちょっと角度そらしてぐらいね、太陽から出てる光見たぐらいでは無限に輝いてるって言えなくなるよね。で、次に太陽に背を向けたらね、闇が見えてくるじゃない、ね、これと例えて言うと同じね、神様に心を向けるというのはね、無限の無限のプラスがいっぱいと言わないといけない、ね、言葉で心の向きを変えるのね、照準を定めるのね。そうすると、ね、無限の無限のプラスの言葉を使うと神様に心がすっきりとずっと向くのね。その時に神様を感じる。現実を無視よ、本当はね。現実を無視して、ね、無限の無限のプラスがいっぱいというのが本当の感謝行になる。病気しててもね、無限の無限の健康でいっぱいと言わないと ね、 ね、不幸な人を見てもみんな無限の無限の幸せでいっぱいと言わないといけないね。その言葉を使い続けたら、ね、その言葉にね、神様が感応して足を合わせて降りてきてくれるから、ね、幸せな姿を取り続けてくれるね。 はい。
また友達の。
はい。
あの、結婚して8年になって、愛がしっかり冷めてしまった旦那さんと見ていて、もう子供もとても作りたいと思えないけれど、愛してるふりをして、っていうのは離婚するのが、やっぱり、経済的とか、自分の両親のこととか不安がいっぱいあし、で、それでそうして、何度かこう、ごまかし言ってるけど、それでは旦那さんの未来を潰してしまうんじゃないだろうかとか、そういう心配とかですごいストレスがいっぱいで、もう、それとか寝られへんかったりとか、うん、そんな感じで悩んでるんですけども、あの、演技っていうか、その、愛してるようなフリーとかしていたら、そのうち本当に人のフリーが本当になってくるのかなとか、このまま生きてていいのでしょうかっていう
ね、うん、このまま行ってもいいし行かなくてもいいし、本当は自由自在でしょね。ただプラスのことはいっぱい使う方がいいね。まだそういう現実を見てマイナスの言葉に変えてしまってるでしょ。これをねプラスにプラスに変えた方がいいね。これは言葉だけでも先にね、だから愛してるって言えばいいよね。大好きって言えばいいじゃない。無限に素敵って言えばいいじゃない。
気持ちがついていけなくても、うん、言いまくるんですか。
そう、言葉がね心を作るのね、言葉が先よね。言葉通りに心が定まってくるからね、それが信念になったら環境がガラッと変わるね。だからいい言葉使い続けたら必ずね心が大きく変化するじゃない。そしたら周りも変わるの、波長がね、番組も変わってくる。
愛情がなくなったって言わない。
そういう言葉使うから愛情なくなるよ、うん
ね、愛情いっぱいって、う
ん、無限に愛してるって言えばいいじゃない、ね、無限に愛されてるってね。そうするとそういうねプラスの番組が現実化して出てくるから、その時相手変わるかもしれないけど別に構わんよ、ね、
で今はその自分のエゴで、だからその経済的にとか、そういう離婚はちょっとどうかなっていう自分の執着っていうか、それで一緒にいてるけど、その相手にとってそれがすごい害になってないかと思って気にもなってるようで、
うん、そうね、もうその全てにおいてね、マイナスのこと多すぎるじゃない、それ、ね、うん、少しでもプラスにプラス変えたら、その分だけでも変わっていくよね、うん、マイナスのことはプラスに翻訳する翻訳会になればいいって言うといて。もうすべてのことはね、マイナスことはプラスに変えてくれたよね。
まずは。
まずね。
はい。そしたらもう現実化していくよ、ね。ですね。
まず新聞見て全部ね、プラスに変えてって言うといて。
新聞のニュースを。練習ですね。
練習に。
わかりました。ありがとうございます。
一回マイナスのことは見たらね、10回プラスのことは繰り返してっていうふうにね。うん、
ああ、声に出す方がいいですか。
いや、別に
それ
いいんだ。
出さなくてもいいから。プラスの言葉を作る、
うん。プラスの言葉をたくさん使うんだよね。
はい。
そうすると世界を変える力がつく。
生きがいもないっていうけ、すごい、あの、そういう世界に。私もちょっと、つらやねー、よくないけど、生きがいは、
ね。無限の生きがいにいっぱいって言えば、ね、本当にね。そうにしてるじゃないね。プラスに使った方がいいね、言葉はね、
はい、ありがとうございます。
まあいいですか、
はい、
僕はやっぱり、会社経営してるんですけどね、やっぱこう社員さんって言ってるじゃないですか。でそこでやっぱり、僕と価値観が合わないっていうか、やっぱり何人か空いてる中でですね、でも自分は前向きに、変えよう変えようって努力するんですけど、なかなか人っていうのは変わってくれないじゃないですか。でやっぱこう指摘したいこと今たくさんあるんですよね。どうやらこうやって言い出したらきりないんですけども、そういうのはやはりこうそのまま、その否定的なことを言うたとしても、それをこっちから要するに言うようなときに、あくまで否定的なことを受け入れて、自分がその人を要するに見て、その人が遠い人になって僕が鍛えられてるんだなということで、自分が変わっていくという形のスタンスでいいんですか。
もう一つね、根本から言うと、ね、自分の心にある、ね、言葉、思いね、この全体で信念を作るでしょ。でその信念が、ね、番組合わせの波長合わせになってるのね。で自分に合わせて神様が、ね、ぴったりの姿に出てきてくれるのね。でその信念の中にはプラスとマイナス両方があるのね、普通ね。でマイナスの信念にはマイナスを持って現れるね、プラスにはプラス現れるでしょ。だから周りに見えるの全部自分の心にあるものが全部、そうするとね、プラスに変えようというときはマイナスをプラスにね、言葉を変えて思い返すだけでいいね。マイナスが出たらプラスを10倍言えばいいね。
まあ、僕は要するにその社員見て甘いなあこいつと思ってるのは僕の甘さを見てるわけです。
そうそう、うん、心に甘さの部分があるのね。
あるからそういうふうに見える、
そう見せてくれてるね。
それで僕はそこでもっと厳しく
それを変えたいわけでしょ。甘さを変えたかったら、
はい、甘いやちゃな、
無限に真剣っていうふうにね、
あなるほど、
言葉をプラスに変えるというね。
僕を見てるわけですよね。もっと自分に真剣にならないと分かんない。
そうです
それはね、
そういうことです
。楽しいよ、そしたらね、自分で変えるんだったら変わるのよね。人が変わるのまた永遠に変わらないのよね。だから悟りたいっていう時はね、みんな悟ってるって言えばいいのよ。ね、みんな悟ってるというとすごい悟れる。
僕はもうずっと人から悟る悟るって言われてますから一緒に一緒に、ね、そんなことないねとか言うと思うんですよこれはやっぱり、あ、いいですか、
はい、
あの肉親とやっぱ他人って言ってるじゃないですか、まあ、肉親って言ったら僕の兄弟だったりで、まあ、他人ってのは、まあ、社員さんとか、僕に関連する身近な人。やっぱりその辺は、地位っていうのは、区別しない方がいいんですかね、やっぱ神様の目から見ると。全部、フラットですか、
はい、
そこでこだわり必要ないわけですね。地位とか、遺伝とか、そういう。地位は濃いって言うじゃないですか。
地位は濃いって言ってもね、命はもっと濃いんだ。
ついつい肉親には弟なんかにはね、甘く僕ちょっとしてしまうとこあるんですけど、うん、それやっぱ区別しない方がいいんですよね
本当ね、神様にとってはみんな一つだからね。神様が立ってあげた方がいいよねみんな十分っていうぐらいの気持ちでね、見た方が一体感が、うんね、深くなって正しく見れる、ね、みんな自分ですよ
今の続きで言ったら遺伝ってあれじゃないですか、ずっと遺伝 で僕はまあ母親から弟がこう生まれてるんですけど、やっぱりその遺伝子を要するにこう含んできてるわけですよね。だからまあ顔はまあ似てないですけど、性格的にやっぱりこう似てる部分とか似てない部分とかってあるんですけど、その部分に関してやっぱこう、ここの要するにずっと遺伝っていうのもそこら辺もこだわらんでようですか。
このね、今の科学でいう遺伝子の段階をね、神様の宇宙創造から見るともの末端の方のね、部分的な捉え方なのね。本当の神様の宇宙創造はね、もっともっとすごいね、最高のものを生み出す働きがね、これも遺伝みたい遺伝よね。どんどん新しいものを生み出していくんでしょ。で人間のはもうその、ね、途中の段階の低い段階でちょっと部分的に捉えて遺伝っていうね。それはその今の段階だと、ね、思いだけでもこの、ね、神さんの想像を歪めていくでしょ。で遺伝子が歪むのね、働きが歪むのね。だから遺伝子操作でも途中でちょっとするだけだから大したことないの本当はね。だから根本の神さんのね、宇宙創造の働きそのままスッと表したら、この世の遺伝子の働きもね、一番正常な調和した姿を取り続けるね、うん、思いの干渉なかったらね、遺伝子が歪んだりしないからね。
大変そこで苦しむわけじゃないですか、うん、その遺伝とか環境とか業とかカルマのその思いの中でそこを突破できひん人が絶えずそこで 迷ったり不安だったり、だからそこの下のその神のレベルですか、行き着く方法というのはなかなかそこまでいけないからみんな苦しむんですよね、
それも過去のね部分を掴むからでしょ、
過去のだから遺伝子を引きずって、ね、その今の環境、生まれた1歳から12歳までですか、そういう子供の時の環境とかで今の性格が出来上がって、そこで苦しむわけじゃないですか、それをなかなかその
つまらないね、そうね、損してるじゃないみたいな、うん、過去のつまらない
過去を要するに振り切れ振り切れられても記憶として残ってますから
ね、それで大事なのがね、神様からね新しいものを受けるっていうね、
それはもう絶えずやっぱありがとうございます、ありがとうございます、もう24時間ずっと言ってたら吹っ切れるわけですか、
吹っ切れるね、もう過去を相手にしなくなるでしょ、そうすると新しいものばっかしが自然にそっと出てくる、うん、そんなもう過去の遺伝なんて無関係ね、影響を受けなくなるね、
でもね今この方言われたね、そのまあ引き出して申し訳ないですけど、お子さんが一応ね言われて、僕けど絶対引きずるんですよね、そんな、うん、過去のことを忘れる、でも人間なんやからね、ね、今言われたみたいにお子さんが死なれたとかね言うて絶対引きずりますよ過去、それをねありがとうございますって言うてて、ほんまに過去のこと一切ズバッとかね断ち切れるかって言ったら、僕はほんまにすごいレベルや、
かみちゃんの心でないとね、それ断ち切れないでしょ、思いの心は引きずられていくよね、うん、思いの心がね消されて、かみちゃんの心になった時に初めてかみちゃんからね最高のプレゼントを受け続けられるでしょ、その時はもう一切の過去を相手しなくなる、
相手しなくなる、24時間ありがとうございます、
ありがとうございますね、いいものを受け続けるだけの、それが忙しいから過去振り返る暇がなくな
るああ、はいはい、今質問
ぐらい、あの質問じゃないんですけど、その関連したことで、私は1年生の時に母親がいなくなって、で、あのそれこそまあさっきの言葉を言うと置いていかれた子供の立場の方なんですよ、でそれでずっと同じように過去を引きずってずっと生きてきてずっと来たんですけれども、でも自分があの子供を産んで、その時にあ、まあずっと恨んでたんだと思うんですよ、それがスッと消えたんだけれども、それでずっと来てたんだけど、でもやっぱり母を恋しいとかそういう思いがずっと来てて、でやっぱりなんかもやもやしてたんですけれども、この間前回こちらに来させていただいて、であの気づいたんですけれど、で、あ、なんかもう産んでくれただけですごい感謝だなとかその時に思って、もうそれだけですごい幸せだなってすごい気づかせていただいたんです、するとなんか今までの思いがそれ先ほど言われたようにあの不思議とするっと全部消えて、なんかすごく軽くなって、ああすごい幸せだなって、産んでもらってよかったなって、本当に、うん、母親はそれこそ1年生の時に別れたっきりなんですけど、顔も分かんない、写真もないし、ちょっと生まれた時の写真も何にもないんだけれど、でもなんかすごい身近に母を感じてすごい幸せだなって感じたんですね、だからそのこちらに来るまでにもありがとうございますっていうことをあの唱えさせていただいて、それからもちょっとそうなんですけれど、なんかそういう意味ではそうなのかなと自分で実感したんですけれども、
ね、はい、もう感じる神様を感じるのね、神様のああいう感じでもね全部問題解消よね、
そうですね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。